おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はですね、ちょっとメールから先にご紹介をしたいなと思うんですが、兄貴のフレーズとしてね、今日の上昇ポイントは、昨日ね、もうパクリが出ました。
いいですね。
沼津のポール・フレールさんなんですが、今朝もメッセージをいただきまして、ちょっとねご紹介したいなと思うんですが、今回の、テーマなんですが、何のポイント貯めていますか、ということで、メッセージいただいていまして、買い物の数は多くてもなかなか溜まっていかないのがポイント還元、還元率は業種問わず購入金額の 1% から多くても 5% 程度が普通だから溜まらない、でもね、販売価格が高い家電量販店 10% 程度が当たり前ってご存知でしょうか。家電量販店国内1位2位のあの法人、黄色いイメージカラーと赤いイメージカラーのあの店舗、ネットで安価に購入した価格にさらに 10% のポイント還元、リアルな現場の店舗でも現金値引きとポイント還元値引きの2者択一、ポイント還元を選択すれば現金より 30% 近くお得ということをいただいてるんですが、
なるほどなるほど、これですね、実はいろいろ大手、日本全国でね展開しているような大きな家電量販店っていうのは、実はね、もう仕入れの仕組みだったりとか、もうあの会社の取り組みそのものがいろいろな意味でこう還元できるようになってはいるんですが、これね、ただ大きな家電量販店だろうと、それからコンビニだろうと、それから町の小さなあのお店だろうと、実はね、このポイントカードを出している人たちが本質的に目的にしなければならないことっていうのがあるんですね。これ何かというと再来店なんですよ。なんとなくポイントがたまり始めると、あ、ちょっとポイントもたまってるし、どうせ行くんだったらあそこにしようとか、これありますよね。
ありますあります。
そうなんです。これが本当のポイントカードの一番の役割なんですよね。そうなので、現金値引きだろうがポイント還元だろうが、今日はどっちに しようかなと思ってこう選択されるということが、このポイントをやったりとか現金値引きをやったりとかするポイント、あの一番の、まあ、目的になるので、こういうことを考えて、実はね、あの地域のお店なんかもポイントってそういう意味があるんだな、という目的があるんだな、ということをちゃんと踏まえてポイントを出すというのが実は大事なことなんですよね。そうだから、家電量販店さんもいろんな仕入れの仕組みと かあの会社のね、あのネット販売の仕組みなんかを駆使して、そういうことをやっているということなんですよ。
そうなんですね。
はい、あの小さなね、町のお店も目的を履き違えないように、しっかりとポイントカードをね管理してほしいなと思いますね。
さあ、今ポール・フレールさんのね、メッセージに兄貴答えていただきましたが、兄貴は何のポイントを貯めてるんですか。
僕はですね、あの一番貯めているのは、あの携帯の会社ドコモポイント、それとあとは出張が多いので、ホテルなんかはね、いつも同じところで取るので、これ楽天ポイント、これをねやっぱ貯めがちなんですけど、楽天ポイントでちょっといっぱいポイント貯めたら、年に1回とかぐらいはちょっといつもよりいいホテルに泊まってポイント吐き出して、ゆっくり朝を過ごすみたいな、ビジネスマン気取りみたいなちょっとね、やったりしてます、これも楽しみですけどね。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思います、前回はプレジデントオンラインから、うまいのに潰れる店に共通する深刻な誤解という記事、改めてお店に来てもらう理由であるコンセプトの重要性が分かりました。
はい、そうなんですね、解説したね、昨日、先週解説したケーキ屋さんのように、いろいろはあるけれども、まずはうちのロールケーキを食べてみてくださいと、買ってほしい商品、食べてほしい商品を絞り込むこと、これも大切なことですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。 朝日新聞デジタルから、うん、渋谷区長ハロウィーン有料制検討騒動になっているという記事、うん、今年も渋谷の混乱ぶりはテレビで報道されていましたが、やはり渋谷だからあんなことになるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では11月1日の早朝、渋谷はボランティアがゴミ拾いを行ったが、軽自動車を横倒しにするなど荒れたハロウィン当日は13人の逮捕者が出たと始まっています。まあ、11月1日午前6時、渋谷のセンター街は酒やゴミの匂いが漂い、まだ仮装して騒いでいる人や酔いつぶれている人がいる中で、企業や学校などの有志250人が謎解きをしながらゴミ拾いをするゴミフェスに集まったが、この中にハロウィンを、渋谷で過ごした人はごくわずか。地元の商店街では、ハロウィンゴミゼロ作戦 in 渋谷という活動で、今年からですね、仮装の衣装を回収するボックスを駅周辺4カ所に設置、そこに集まったセーラー服や恐竜の着ぐるみ、大仏の被り物、仮面などはクリーニングの後フリマアプリで販売し、売り上げは来年の美化活動に充てるという。そんな中、まあ、ハロウィン当日は暴行や窃盗、痴漢行為などで13人の逮捕者が出る事態に、ゴミ拾いに、イベントに参加した長谷部渋谷区長は取材に、ハロウィンはイベントではなく騒動になっている、来年は有料制にしたり、代々木公園に誘導したりするなどの対策も検討していると話したと掲載しているんですね。さて、リナちゃんに聞きます。今年、そして去年、また一昨年、まあ、ハロウィンやりますけれども、はい、これなんか気持ちの盛り上がりに変化ってありますか？
なんかね、テレビで騒がれてるほど私ハロウィンっていうのが何だろう、急降下をしてるというか、それまではハロウィンだから、まあ、私仮装したりなんとかっていうイベントには参加はしていなかったんですが、うん、でもかぼちゃのものを買ったりとかね、
なるほど
なんかいろいろハロウィングッズを、買ったりとかあったんですけど、私今年でそういえば何も買ってないっていうことに気づきました。
ね、そうなんです。僕もですね、この3年でハロウィンに対する見方だんだん下がっているんですが、はい、この現象僕たちだけではなく一般的にもそうなみたいなんですね。一昨年2016年の市場規模、これ約1345億円でバレンタインデー超えというふうに言われましたが、昨年は1305億円と減少、そして今年は約1240億円となっていて、年々やっぱ減少傾向にあるんですね。でこの3年、約105億円もの市場が減少した原因として、まあ、夏休みが終わるとハロウィンの飾り付け商戦が商戦が始まり、10月31日までの期間が長すぎて消費が冷めてきているとか、あとマスコミからの情報に踊らされてなんとなく何かに参加してきたハロウィンだけれども、そもそもハロウィンが何か、日本人に合っている風習なのかを改めて考え熱が冷めているとか、あとは暑い夏の時期が続いて、夏バテから秋バテに転じ、連休が続いて消費が集中することもあり、ハロウィンにお金をかけなくなったなど、まあ、あと渋谷の混乱ぶりが報道されるようになったことでイメージが悪くなったとかですね、さまざまなことが言われています。ただ時々テーマにも上がる調べというね、調査サイトでの調べでは、ハロウィンは日本にいらないと思うという答えた人が約 62% と軽々と、まあ、過半数超えなんですね。まあ、この意見年代別に見ると20代が 47% と肯定派が多いものの、30代で 57%、まあ、否定派が過半数を超え、年代が上がるごとに否定派が増えるという結果も出ているんですね。
はい、やっぱり若い方というのは楽しみにしている方もいるということなんですね。びっくりしたのはバレンタインデーってもうチョコは義理はやめましょうとかって言ってるにもかかわらず、まあ、ある程度の、まあ、値とか金額で、でそれでそのような感じでハロウィンも私定着するのかなと思ったんですけど、やっぱり無理なようですね。
そうなんですよ。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはハロウィンをビジネスにしていくためのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、定番をしっかり抑えることで上昇ということになるんですけれども、渋谷でのハロウィンで、まあ、仮装している若者にこうインタビューしていたところがあったんですけれども、東京以外から来た 自分の住んでいる町ではこんなことできないから渋谷に来たという人がたくさんいたんですね。で騒動はまあこういう集まりで起こるので、まあ、あのダメなことはどんどん取り締まればいいと思うんですが、ハロウィンというイベントがきっかけで日本の商機、いわゆるビジネスチャンスというのも広がっているのも事実なんですね。ハロウィンのおかげで日本人はそれまで以上にこの時期かぼちゃを食べるようになりましたし、あとオレンジ色のかぼちゃやお化けのイラストが施されているだけでなんとなく買ってしまうものも増えましたよね。全国を相手にしている大きな会社だけでなく、地域の町のケーキ屋さんや飲食店でもハロウィン限定メニューとか商品というのが当たり前に登場しています。また地方の町では渋谷のような騒動が起きることもなく、大人も子供も楽しく参加できる仮装行列が開催され、この準備にハロウィングッズも売れているんですね。先ほど話したようにハロウィンの市場が減少している原因と言われるものはたくさんありますけれども、ハロウィンが運んできた楽しみやビジネスもたくさんあるので、このようにですね、仮装して騒ぐという特別なことに注目するのではなく、人がハロウィンを楽しむための定番というのをしっかり押さえてですね、楽しくビジネスにつなげてほしいなというふうにも思います。
はい、来年のハロウィン、どんなハロウィンになるのか、ちょっと期待ですね。楽しみ、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。